どうも、オレンジです。
満員のこう、中央線見てて、わ、混んでんなーと思ったら、こう特急の席がガラガラで、くにゃろってちょっと、思っちゃう人、います?ポンです。
世の中全部歌にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと。
映画、演劇、音楽、あと何でも大好きカルチャー中毒者のオレンジです。
前回、デフリンピックのテニスに行ってきた話をしたと思うんですけども、
はい、うん、
ちょっと続きのね、話を、こぼれ話もしておこうかなと思って。
はいはい。
ハンドサインって、オレンジさん、わかります？
手話とは違うってことですよね。
あ、うん、そうだね。ちょっとね、僕も厳密にはわかってないんですけど、デフリンピック、まあ、耳の聞こえない、聞こえにくい人たちが出るオリンピックですよね。これの、応援方法。
ほっほっほほ。
つまりさ、頑張れとか、行けとかっていう声が届かないわけですよ。
ああ、なんか前に僕も映画祭とかでそういう、映画があった時に手をキラキラさせるってなりましたよ。拍手の代わりにとか。
そうそうそう。拍手の形が、この両腕を、うん、なんていうのかな、前習いを縦に上げたような感じ。
うん、うん。
で、腕をプルプルプルって震わせることが拍手っていう意味なんですね。
うん、うん、うん。
なんかこれ国ごとでちょっと若干動きがプルプル震わせるか、ヒラヒラさせるかとかちょっと違うっぽいんですけど。うんうん、で、プルプルプルって震わせた後に、それを前習いの形を、前に手を出すっていう感じですかね。両手をザンって。で、これが、頑張れっていうふうなことの、まあ、ハンドサインであるっていうふうなことが、今回の大会では言われてて。
うん、うん、うん。
うん。で、よく NHK とかの紹介とかでも、最後に、じゃあ皆さんでハンドサインで応援しましょうねって言って、こう、ヒヤヒヤヒヤヒヤみたいなことを、ちょっとダチョウクラブっぽい感じのやつをやってのやって、終わったりしてましたけど、そう、だから、試合に行ってね、一応、だから俺それだけ知ってたから、
はいはい。
応援席座ってさ、ちょっと、普段、拍手とか、頑張れもあまり公式戦で行ったことないけど、僕野球とかサッカーとかほとんど行かないので、感じがわかんないんだけどさ、一応ハンドサインだけ頭に入れておいて、これをやるんだよな、とかって思ったりして、行って。
はいはいはい。
うん。で、テニスは、まあ、俺ね、オリンピックどこの国も応援すればいいっていう風な考え、原理主義の持ち主なんで、あまり
全部。みんな頑張れ、みんな頑張れ。
うん、そう、なんか嫌だけど、すごい言ってて嫌だけど、でもなんかそういう気持ちはあるんですけど、
まあ
でも日本チームが出たの、僕が行った時には。はいはい、日本の女子の、ダブルスだったんですけど、
はいはい、
で、そこがアメリカとかフランスとかと戦うんですけど。
うん。
でももちろん、一点一点を取っていくようなゲームですから、テニスって。だから、その時良かった、その時悪かったっていうのがあるね。悔しかったってのがあるんですけど、その時に、こう、やったって、つい言いたくなるわけじゃん。ポイントを取ったりすると。
うんうんうん。
ナイスボールみたいなこと思うんだけど、
うん。
頭でさ、ああ、いかんいかんいかん。これ伝わらんわ、みたいな風に思って。
あ、伝えたい気持ちはあるんだ。なるほどね。
いやいや、う
ん、
そう、だからまあ今日はちょっとその話したいわけ。だから、うん、そういう場所で、やる振る舞いって、
うん、うん。
なんていうのかな。決められたことをやってるじゃない。
ほ
ー。だからまあ、声に出すっていうのが、まあ一般的というか、やったーとか、ナイスシュートとかなんか多分サッカーなら言うのかな、わかんないけど。いいボールだとか、なんか言うのかもしんないけど。
うん。
一人ごとにしては大きいやつとかを言ってるわけじゃん。で、拍手っつうのも、いや、単に私がやりたいだけですっていう人もいるかもしんないけど、でも一応なんか伝えてるような気もするなとかさ。だからあまりにも記号というか、みんながやってるし、 そういうと応援の時にはやるもんだって思ってるだけだから気がつかなかったけど、自分がね、うん、まあ、デフリンピックで手をひらひらひらって、それで前に突き出すっていうのをやってて、だからその、サービスエースとか決まると、これ難しいね、ひらひらひらひら、ダチョウクラップ、みたいなことを、
うん。
してて、やりながら、なんでやってんのかなってちょっと思ったのよ。
お
ー。だからその、別に人に見せるつもりで普段もやってるわけじゃないし、拍手も人のためとか、まあなんなら選手のためにやってるわけでもない気持ちもあるのに、でも、うん、このハンドサインを選んでるってことはさ、つまり声を出したって聞こえないわけだから、
うんうん、
まあ、ほとんどはね。だから、あ、そうか、やっぱこれ、選手に送ることなのかなとかさ。でも、そういうつもりもないかなとか、なんかちょっと、もにゃもにゃはしたわけ。
はあ、ははあ、応援っていうのは誰のためにしてるかっていう話ね。
そうそうそうそう。まあ、自分のためって言う人もいるかもしれない。結構それちょっと無理筋じゃん、さすがに。
まあね。
そう。ほいでね。で、僕、まあ、デフリンピック見てて、で、うん、もちろん会場には、まあ、耳が聞こえる人もいれば、聞こえない人も来てるんですよ。
うんうん。
結構補聴器とかつけてる人とかもいて、
うん、
だからその、見た目にはわかんないんだけど、なんかその、喋らず手話だけで、隣の人と喋ってる人とかもいるわけ。
うんうん。
で、会場、まあ、そうね、200人ぐらいいるのかな？うん。で、その、私の席の、横に、その、奥様、おばさんぐらいの人がいて、うんうん、で、その人が、まあまあ応援してるんだけど、なんかちょっと、顔をちらっとこう見合わせるみたいなことがあったりとかさ、
うん、
俺がそのハンドサインをしているのを見て、ちらっと見てたりとかして、で、そのうち、今のがサービスエースか、どっちかっていうのが、なんかちょっと分かりにくいみたいなシーンがあって。で、ちなみに審判はちゃんと口で言ってなんかこう、必要があれば、なんか旗立てたりとか、なんか分かりやすくはやるんだけど、まあちょっと分かんないな、みたいな時に、その、隣のおば様が、私の方を見て、どっちみたいな顔をしたわけ。
ほ
ー。で、あ、今入りましたよって言った後に、伝わらないことが分かって。
お
ー。あ、なんだっけ。で、その、一応その、審判的には手の動きで、横にすると、入ってるって意味で、
うん、うん。
肘曲げて、手を立てると、アウトとかフォルトみたいな、そういう意味合いになるわけですよ。
うん、うん、うん。
だからそれを使って、今のはインとかフォルトですよみたいなことを伝えたら、ああ、ありがとうみたいな感じで、うん、まあ、言ってはいないんだけど、その、うん、こっちにこう伝えてくれて、あ、そうかそうかと思って。で、まあその人は、遠い人とかにも手話でやり取りしてたから、まあその聞こえにくい人なんではあるんだとわかるんだけど、その人が、あ、そうかそう、その人なんだなと思って、で、その人と、まあ、結果的、形上はまあ一緒に見てることになるんだけど。
うんうん。
で、まあまた選手がさ、日本のチームがなんかポイントを取って。で、もちろん、客席全員が、綺麗にハンドサインやってるわけじゃなくて、イエーイとか、拍手するとかも全然あるんだよ、普通に。
うんうんうん。
そういう、まあ、普通にいろんな応援がある中で、隣のおば様は、そのハンドサインしてたのね。
うん。
で、ハンドサインしてるおば様の隣で俺もハンドサインをするわけ。
うん。
で、ちょっとこうむずい、言い方は難しいんだけど、なんか隣の応援と一緒の応援するのって、なんかすごい心地が良いっていうか。
ほ
ー。だから一緒に、まあ、この場合は日本だよね、を応援してる女子のテニスチームを。
うん、
うん。っていう感じが、俺が頑張れっていうよりは、その隣のおば様と同じことをやる方がなんか一体感ができるみたいなことがあるっていうかさ。
うんうん。
で、これ別だと違うし、なんかまあちょっと 変な言い方なんだけど、一緒が嬉しいみたいな感じになるわけ。
うんうんうんうん。
そう。だからなんか、お客さんが、選手のためにとか、いや、私がただやりたいだけですとかっていうこと以上に、なんていうのかな、応援する気持ちを横で交換してんのかなってちょっと思ったんだよね。
うん、うん、うん、うん、うん、うん。
まあ、そんな取り立てた発見でもないんだけど、なんか多分普段だとあまりにも当たり前すぎて、気がつかなかったんだけど、
うん。
なんかこう、いや、そんな喋り込んだわけじゃないのよ。ちょっとした点数の確認ぐらいしかやってないんだけど、
うん。
なんか多分向こうは若干そのサインエールを知ってた、ハンドサインを知ってたことが、まあ、そういうことになったのかもしれないんだけどね。僕がそれをやってたからね。
うん、うん。
なんかね、そうか、応援を交換、横でし合ってるっていう意味は、拍手とかにあるのかもしれないなって、ちょっと思ったんですよね。
うん、うん、うん、うん。
うん。だからちょっとね、オレンジさんは私よりも応援結構してる人だと思いますんで、改めてどうですか？
僕はそうですね。それこそ、まあ、スタジアム、まあ、サッカー好きなんで、スタジアム行くときは、うん、いわゆる、まあ、すごいんです、僕の応援してる横浜 F マリノスっていうのは、多分 J リーグの中でも屈指の、応援の声とかが、まあ、本当アウェーチームとか行ったりしても、皆、うん、さん、ものすごい声出して動いてらっしゃってっていう感じで。
うん、いわゆるサポーターっていう感じの作りってことですかな。
サポーターの方、そのゴール裏っていうゴールの裏でずっとその両陣営、それぞれのチームの応援が行われますけど、
うん、
そこら辺はすごい皆さん揃ってね、リーダーみたいな方がいらっしゃって、その方の温度に合わせて、ちゃんとっていうその特定の選手の応援歌であったりとか、まあチーム自体の応援歌、それぞれの状況に応じていろんな歌ってらっしゃったりして、そういうのはあるんだけど、僕はそこにいないわけですね。すごい客観的な視点から見ていたりするので、う
ん、その席にいないってことなんですね。
僕はゴール裏じゃなくてそのサイドですね、脇のところの、
はい、
で見ているので、その輪に枠を割っていないけど、まあでも拍手ぐらいはね、うん、したりとかする、うん、なんかあんまりそのまあ、ゴールが入ったりすると、おーっつって、なんか周囲の人とこう、一緒にこう、盛り上がってる感じはあって、そこは繋がれてる瞬間もあるし、その拍手とかしてる時とかも、なんかまあ、ね、リズムに合わせてやったりするので、そこはなんか繋がってる感じもするけれども、なんか、そういう、なんて言うんだろうな、あんまりこう、それを、スタジアムにおいては、選手たちに伝えようっていう気はないというか、あくまでやっぱりもちろんチームを盛り上げたいっていうか、その声とか拍手の音によって選手たちが鼓舞されるっていうことは、選手たち本人たちも言ってることではあるので、プラスには働いてるんだろうけど、まあ、自分自身、僕自身のその応援自体が選手たちに届くとはあんまり思ってないというか、やっぱりその場の空気的なものに乗って、で、その応援をやっていて、実際それは自分自身にとっても気持ちよかったりするみたいな経験ではあったりするので、そこは、ポンさんの言ってること分かりつつ、でもなんか別に、向こう側選手の方に伝えたいとは思ってないんだよな、みたいなところもありつつ、みたいな感じではあったりして。で、家で見てる時とかは、全く声は出さずに、もちろんゴール入ったら喜んだりはしますけど、声を出さずにずっと、こう腕を組みながら見ていたりするので。
腕を組んでるの。
はい。こうもう集中してるんだよね、もうずっとね。
ああ、すごいね、はい。監督みたいな顔して見てんだね。
そうそうそうそうそう。暴言は吐かないですけど、でも暴言的なものも吐くぐらいの気持ちで見てたりは、見てたりはするので、
はい。
うん。なんかそうですね、応援って、うん、難しいし、多分、そうですね、デフリンピックみたいな場だと、確かに観客からの応援っていうのが、その選手たちを鼓舞するって意味合いによってどう届くのかっていうのはね、うん。
うん、いや、僕も、今言ったのは別に選手を応援してるものなんだっていうことを、強化して言いたいわけじゃなくて、むしろ伝わってるのかなっていう感覚の方が強いわけ。
うん、ああ、まさにそうですね。そう、伝わるのかっていうところですよね。
別に伝えてるつもりも、うん、普段もないし、ないんだけど、でも意識的に、だから普段やらない新しい応援をやることによって、応援とは何なのかっていう まあ、ある種の疑問と、逆に言うと、これすごいことじゃん。なんかさ、普段必要のない何かが生まれてるとかやってるわけじゃないですか。
うん、うん、うん。
博士もだからすごい不思議な行為だと思うんだよね。
うん、うん。
でもこれがとてもなんていうか、まあ応援にもなれば、風景としての美しさもあったりとかもするし。
うん、うん。
そして僕が今回感じた、やっぱその横の人と一緒のことをやってることの、まあ、いろいろね、全体主義だとかなんとかいろいろあるかもしれないけど、でもそれはそれなりの心地よさみたいなのがあったりとかして、
うんうん、
なんかね、ちょっと独自な感じというか、なんかちょっとそう思うし、だからすごく拍手とかしてる人とか、まあ、推し活とかしてる人とかが、その、なんていうかな、僕らは自分のためとか、それファン、その、お金払ってるだけでしょとかで見たくなるけど、もしかしたらもうちょっと違う感覚で、動いているんじゃなかろうかとかね。なんかちょっとそんなことも想像したんですよね。
あ、それで言うと、うん、今 Apple TV でやってるプルリブスっていうのが、
プルリブス。はい。
他の人たちと繋がること、一緒であることの気持ちよさっていうものを、うん、すごいメタ的な視点から、捉えている作品で、これは面白いですよ。まだ配信中なので。よかったら、
はい。はい。これ私がね、思っているのは、はい、伊藤園ホテルズとかの、はい、同じムームーを着て、大宴会場でふらふら歩いてる問題に近いんですけど。
うん、ああ
。いや、俺ね、これすごい気持ちいいことだと思うの。
うん、気持ちいいんだろうね。
群衆の一人で、そこはかとなく、わーって、雑音というか、その歓声みたいなのが聞こえてて、な、巨大なプールとかでも同じだよね。なんか、別にさ、そこで個人、というふうなものを、まあ、アピールしたい人は、でもいいけど、そういうことじゃない。その、なんか、軍団というか、大勢、群衆の中にいることの心地よさ。だから、自分が溶けちゃうことの心地よさもあったりすると思うわけ。
はいはいはいはい。
いや、僕、だから、サッカーとか、野球とか見てる人は、僕から言わせるとそういう感じも強いんですよ。なんか。なんでその人の応援、お前自分が主役だろうとかって思うんだけど、でも、なんかそんな気持ちよさもあるじゃん。なんかどっちがいいとかじゃなくて、溶け合うことの気持ちよさ。まあちょっとさっき言った話とはまた違う話なんですけど、なんかそれはそれで面白いなと思うけど、ただ映画として、突っ込み、評論として突っ込み入れたくなるっていうのはもちろんあるし、それを客観的に見たときに何が見えてくるかとか、まあそれを利用してる人みたいなのもいるだろうから、うん、なんかそういうふうなことは視点としては面白いことですよね。
溶けるってまさにね、人類補完計画ですからね、エヴァンゲリオン。
そうだよ。うわぁ、久々懐かしいわ。
結局そこをみんな目指すわけですわ。人類補完計画。
いや、そこ目指す。まあでもその楽しみも知ってるって人は、うん割と少なくないっていうことだ、うん。だから映画館に行くも、一応はそういう部分もあるよね。
そうね、うん。
そう。
あの場所だからこそってことはね。
そう。だから帰りがけとかにツイッターで独自の理論をいっぱい書いて、自分をなくさないように、俺は独自だっていうふうにやるっていうことなんじゃないかなと思いますけど。そう。まあまあまあ、ということね。デフリンピックテニスを、まあ、応援する感覚っていう話をちょっとしましたが、はい。さあ、で、今回の話なんですけれど、今回は、舞台を降りるときはいつなのか。
ほう。
っていう話ですね。三谷幸喜のね、大ヒットドラマが今、絶賛放映中ですけれども。
すごいバラエティやってましたよね。三谷幸喜が、司会となって。
最初から見たかった。なんかラバーガールの大水さんとかさ、はい、バイキングの、小峠さんじゃない、西村さんとか、はい、あと、兵六さんとかがゲストに出てて。
でも、須田さんとか出てましたよ、ちゃんと。はい、
ね。で、三谷さんがその、まあ、スター千夜一夜って番組の司会者的な、はい、パロディでやってたって番組、はい。俺本編は見てないんですけど、そのゲストラインナップだけ見て、うわって思ったけど、ああいうの面白いよね。うん
なんか大滑りじゃなくしてる感じがまさにドラマ自体でやってることなんで、
大滑りとか言うなよ。まあ見てないんですけど、私もね。
でもそこも狙ってるんだと思うよ、俺は。三谷幸喜ぐらいになると多分。
いやいや、なんか三谷さんの歌舞伎座のなんかやつはすごい面白かったってなんか聞きましたよ。
歌舞伎座でやったんですか？
歌舞伎座でショーマストゴーオンの歌舞伎版みたいなのやったんだって。
いや、だから、三谷幸喜は演劇は面白いんですよ。演劇はいつだって面白いんだけど、映画とドラマ、ドラマはね、古畑任三郎とか面白かったけど、うん、優れた演出家がいないと、うん、いいよねって。
なるほどね。それでですね、それじゃないのよ。その感想ではないのよ。いや、この前、その、友達の、舞台の手伝いに行ったのね。
ほうほうほう。すごいですね。それはその、舞台の手伝い、
はい。踊りみたいな感じだから、物語が直であるわけじゃないんだけど、まあなんか抽象的な、だからセリフは一切ないです。
ほうほうほう。
セリフは一切なくて、バンドとその踊り手たちが、まああるシナリオっぽいものの上で、まあ踊っているという感じのやつで、それは興味深いんですけど、
うん。
僕はだから受付とか、その舞台裏でなんか物を動かしたりとかさ、するような物販、うん売ったりとかそういうことをしてたんですけど。で、まあ、そういう手伝い特典としてはさ、舞台見れるみたいなのあるわけじゃないですか。
はいはいはい。
で、その舞台見るときに、まあ、仕事が終わったら見る感じだから、端っこに、座るというか立つというか、なわけです、うん。で、端っこから見るみたいな感じなんだけど、その踊り手がね、まあ、その舞台奥の方の、入り口から入ってきたり、あと客席の裏側から入ったりとか、まああるじゃないですか、舞台だから。
うんうん。
踊って出てくるわけ。
ほう。
で、まあそれはね、白塗りみたいな感じで踊ってるやつなんですけど、で、いやまあその、なんていうかそのさ、どういう物語なのかを想像することの楽しさみたいなのもあるわけですよ。
うんうんうん。
だから、見てる側が物語を作っていくみたいな、そういう舞台で。で、これはもちろんその、多くのお芝居とかでも、断片的なシーンとか会話だけを出すことによって、人が繋いでいくみたいなことも手法としてはあり得るでしょうから、なんか大スペクタクルみたいな、劇団新幹線みたいな感じでない芝居もいっぱいあるんだと思うんですけど、まあ説明がない感じで。まあまあ、それはそれで面白いんだけど、踊り手がさ、その奥から入ってきて、で、うん、また奥に入っていく、その楽屋に入る寸前の姿が僕のところから見れるわけ。
はいはいはいはい。
で、どこまで踊ってるだろうなってちょっと思っちゃったのよ。
ああ、はははははは。
で、ま、もう完全にメタになっちゃってるけど、楽屋に入る入り口の中まで踊ってる人もいるの。
へー。
だから、つまり、僕の視野からは、踊ってる姿でそのまま入ってるという風に見える人。
へ
ー。ま、片や、扉のラインあるじゃん。その、扉があるであろうラインね。
扉と見立てているあのね。
そうそうそう。はいはい、扉と、なんか楽屋と外の、その線を越えたら、終わる人もいるわけ。
ほうほうほうほうほう。
で、もう一個はその、僕がいる場所は、その、舞台の方に光が入るのに幕が張ってあるんで、その幕みたいなところがあって、その幕の中に入ったら、徐々に、うん、ダンサーがこう、フェードアウトして、普通の人に変わるみたいなのもあるわけ。
ほうほうほうほう。
で、別にどれも全部お客さんに見えてないからいいんだけど、どこで降りるのかってちょっとさ、気になるところだよね。
ほー。
で、その、舞台を作るっていうのは、一定の特殊な、なんていうかその、カッコ書きの空間を作るってことなわけじゃない？
ほうほうほう。
で、そのカッコ書きの空間を、どこまで、意識するというか、だからお客さんはもうそこの括弧書き以外はもう見なくていいですっていう風に努めることが一応舞台のルールなんだと思うわけ。
うんうんうんうん。
例えばよくその舞台上でここにソファーがあるとして、ここのソファーでなんか物語があるとして、で、うっかりなんかこけちゃったりとかした時に、ソファーにつまずいたっていうことにするとか、
うんうん、
逆にソファーがなくなっちゃったよみたいなことにするとか、その見えないものをあるというふうな前提で、だからちゃんと舞台空間ではそこはその本当であるっていうことがお約束なわけじゃない。
うん、うん。
で、これを破ったら、だから舞台から降りたら、それはもう、なんか、嫌じゃん。なんか。
うん。
で、その嫌をどこまで守ってるのかっていう、その、ガイドラインみたいなものが、若干人によって違うなっていうのが、ちょっとそこで分かったんですよね。
はぁ。
で、それってなんかさ、まあもちろんそれは可視化された場所だから面白いとこで。まあ逆に言うとさ、そんなこと言ったって、あの、楽屋の方に行ってんだから、すでにその段階で変だろうとは思うんだけれど。
うんうんうん、
でも、なんか、ちゃんとなんか、まあ、入るまでやってる人もいるし。だから見る側って、どういう風にして、そのことを、だから頭の中ではさ、いろんなこと喋っちゃうわけじゃん。うん、うわ、あの人きっと怪我してるわ、とか。この前合コン行ってたのにあんな感じでなんか喋って、あの踊ってんだとかさ。なんかその、うん、みんなメタとかをバンバン喋りながらも、でもそれがうるさいと思って黙ったりだとかさ。
うん、うん、うん。
ああ、でもちょっとどうしよう、新幹線を乗り遅れるかも、みたいなことを思ってる人とかもいるのかもしれないけど、でもそれをこう消しながら見ようとしてるっていうか。
うん、うん、うん。
なんかそのね、舞台を降りるっていうことをしないように努めるっていうエネルギーが、働いてる場所があって。で、それは僕らもあると思うんです。うん、まあ、例えば、タネラジだって、まあ、そこそこ降りないようにしてるじゃないですか。
はあ、ははあ、そうですね。
あの、まあ、その、またちょっと独特ですけどね、別に。何かを演じてるってほどではないけれど、
うん、
でも、これを守ることを何かしてて。
うん、うん。
で、でも一方でさ、守りすぎちゃうと面白くないこともあるわけじゃない。
うん、うん、うん。
なんていうか、その、舞台の外側にあることとか、ラジオの外側で起こったことを、ちゃんと取り入れられるようにしないと、なんかそれも窮屈っていうか、うん、決められたことやってるだけみたいになっちゃうっていうか。
うん、うん、うん、うん。
そう、だからなんか俺はその、学園に入っていく姿っていうのが、なんか、めちゃおもろいなと思ってさ。
うん、なんか僕はだから今聞いてて思ってるのは、その、シンシンっていう映画があって、それは受刑者の方々、刑務所に入った方々が、その、自ら演じることによって、その自分自身の過去を振り返って、ある種本人たちのセルフセラピーにもなるっていう作品、演劇を自分たちが演じることによってそれになるっていう、その、だから、役割みたいなもの、その前半でポンさんが喋っていて、その一体感みたいなものも含めて、なんかそういうものを演じることによる気持ちよさっていうのはあるから、なんかまあ、演じる側もそうだし、観客側もその場所っていう、その演劇っていう空間を作っている一員として、その役割をやるっていうのは結構気持ちいいことなんだろうなっていうのはちょっと思ったりしましたね。
ああ、そうだから、まあ一個思うのは、あの、多分その役者さんね、踊り手の人たちは着替えなきゃいけないから、一旦その着替えるっていうその空間の狭間の中に入り込むわけじゃん、学園に入った後に。でまたそのだから、ね、本来は違う人とか着てない服を着ちゃうとかっていう、ねじった後でもう一回舞台で、あの、成り立つ世界に戻るっていうか、だから、そう、降りざるを得ないわけじゃないですか。
はいはいはい。素を、ね、出
さないといけない。うん、だから僕らも、どっかで上がったり降りたりをしてるわけじゃん、普段。
うん、うん、うん。
で、これをどれぐらい自覚してるかっていうところがさっきのセラピーになったりもするし、もしかしたら人に対して優しくできるとか、うん、ある種の割り切りみたいなことができるとか、なんかそういうことになるのかもしれないですよね。
うんうんうん、
はい。ということで、三谷幸喜さん頑張ってください。
だからまさに、だから言ってことですね。もしもこの世が舞台なら楽屋はどこにあるのだろうって話をしたかったってことですよね、ポンさんね。
そうだね。イミジクも同じ話をね、俺はただの5分でしちゃったっていうことですけどね。
うん、
はい。ということで、タネラジは Spotify、Apple、Amazon などのポッドキャストサービスで週2回ほど配信をしております。お好きなサービスでお聞きください。お便りもお待ちしております。
ということでお時間です。次回もよろしかったらお聞きください。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
そうですね。平休みがもったいなさすぎて全部見れません。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、
また。
あ、じゃあ、もし学の悪口言いましょうか。もし、
もし学、おい、教えて。何
ねえ、なんか残念なんだよな。ずっと残念を続けてるし、この前のスペシャルもなんか、なんでこんな残しちゃったのかなっていうね。更新しすぎてますね。
ああ、悪口が
聞きたい。平休み最高でした。平休みは最高でしたよ。
はい、
うん。
はい。
ぜひ、全部見てください。はい。
見ます。